あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2015年1月13日火曜日、六曜は旋風先負けでございます。今日からね、3連休終わって、今日からまたお仕事と、まあだから正月明けて、ですぐなんか挨拶回りとかして、そろそろエンジン戻ってきたかなと、エンジンかかるかなっていうところで3連休というね。でまたその3連休明けてね、果たしてどれだけあの仕事がね、できるのかというところもあるかと思うんですけれどもね、まあ今ちょうど11時半を迎えたところですけれどもね、東京うちの近所は晴れてますが、全国的にはどうなんでしょう。まだまだね、寒い日が続くと思いますけれども、私もねなかなかこの風邪なのか何なのか、そういったものがね治らないですけど、昨日のね占いの結果では今週いっぱいなんかこんな調子がずるずる続くみたいなね話でしたけれども、たまたまその今朝ネットで見かけたニュースなんですが、もう一人でも怖くない、大学公認ぼっち席学食に広がるという、これはもともとは産経新聞がソースになっているニュースらしいんですけれどもね、まあどういうことかというと、このぼっち席っていうのはね、言い方を変えれば一人用の席だというね、まあ一人ぼっちから来てるね、ぼっちぼっちっていうのがネットでもね、お一人様よりも今はぼっちの方がね、どちらかというと見かける機会が増えたような気もしますけれどもね、この一人用の席というものがその学食に広がっていると。まあ、どういうことかっていうと、もともとはその4人席であったり6人席みたいなね、まあ最大6人に座れる、4人で座れるっていうようなところの間に間仕切りをして、その対面でね、何を食べてるかっていうのが、何を食べてるかっていうか、まあ相手が食べてる様子を見られない、ね、自分も見られないというような席を作ってるということでね、その対面の人と視線が合わないような間仕切りを作った、席を設けたところ、それまでねその学食で一人で食べるのに抵抗があった人たちがなんか戻ってきてるらしいというね、なんかニュースなんですけれどもね、これね面白いですよね。確かにそのまあ、中にはねこの墓地席を作るにあたってね、食事というものはみんなでワイワイ食べるもんだっていう反対の声が一部だったらしいんですけれども、そんなね四六時中仲間たちとね友達たちとね食べるっていうわけでもないですし、でまたその大学が入ったばかりのね学生さんなんかでね、友達がまだできてないとか、まあ2年3年になってもできない人ってのもいると思うんですよ。でそういう人たちがまあその外でね、そのコンビニかなんかでまあ生協でもいいですよ、そういったところでね何か買って外で食べるっていうのもまあいいですけれども、確かにその学食でね、学食だとそのコンビニとかそういう生協では食べられないようなね、ちゃんと作られたメニューかなんかもあったりとかしてね、でまあその学食の方からしてもそういうお客さんをやっぱり呼び込みたいわけじゃないですか。でだからそういったところでね、両者お互いにね、いい結果になってるっていう感じなんじゃないですか。やっぱりねそういう分かりますよ、相席っていうのがね、私もあれは社会人になったあたりから顕著だったかな、なんかその昼ね食べに行くと、もう限られた時間の中で食べなきゃいけないっていう時にね、その席が混雑してると相席でもよろしいですかってね、その相席になって全然知らない人と一緒にね食べるっていうのが、最初はねやっぱりちょっと抵抗はありましたよ。なんかその別に自分が食べられるのを見られるのが、食べてるのを見られるのが嫌だというわけじゃないんですけれども、なんかねその知らない人とその同じテーブルで食べるっていうのにちょっとね違和感を覚えたこともあったんですが、まあそんなのもね慣れましたけどもね。でもやっぱりだからそういう意味でその一人でね落ち着いて食べたいというニーズってのはあると思うんですよ。一人でねカラオケ歌いたい放題歌える、周りをね気にしないで好きに歌える人からだとかね、そういうものが流行ってるですとか、まあ、今流行ってるのか分かんないですけども、あとまあちょっと前からですけれども、その一蘭っていうね九州発信のラーメン屋さんがね、間仕切りをしてね横も見えないと、で正面のその店員さんも見えないと、だから注文するときは紙でね書いて出して、でその何でしょう、まあ、目の前の隙間からねラーメン出してもらってそれを食べると。いうようなその周りのことを気にしないでね、食べることができる。だからそのワイワイねその仲間であったりですとか友達であったりですとか、その職場の人であったりですとか、あとはまあ恋人とかね奥さん旦那さんと一緒にねその食べたいっていう人からすればね、そんな間仕切りなんてっていう人も中にはいるかもしれないですけれども、そうじゃない人もやっぱりいるわけですよ、たくさん。 で、私もだからその一人っ子っていうこともあってですね、結構一人でいろいろお一人様っていうね、一人で焼肉屋行ったりですとかね、一人でなんかそういうあの料理屋とか、まあ、今なんかもう完全ね、一人暮らしで、外食ばっかりしてますから、一人で食べに行くことがもはや当たり前になってるから、まあ、抵抗もないし、むしろその全然知らない人でも周りに人がいた方がね、ちょっと安心するぐらいまで来ちゃってますけれども、やっぱりねそういうあの一人でね食べてるところを見られたくないっていう気持ちは分からなくはないですよね。だからそういうその一人向けのサービスっていうのが、それこそあの禁煙席喫煙席みたいなね感じで増えていくと、またそういうお店にねお客さんが戻ってくるのかもしれないなという気もしますね。ファーストフードはね、なんかあのお店によっては本当に完全一人席みたいなのがあるじゃないですか。あとねこれ面白いのが、あの自治体のあの食堂、区役所だとかそういったところ の, あの食堂っていうのを、まあ仕事柄あの利用させていただくこともあるんですけれども、そこも結構あの一人用の席っていうのがあるんですよね。あれ面白いなと、まあだからスペースをうまく活用したと見るか、それともやっぱりその一人でね、食事をしてるのを見られたくないっていうそのことに配慮したのかわからないですけれども、結構あの壁際とかにね、一人用の席っていうのがあったりとか、あとまあ窓際にあったりとかね、あ面白いなと思って、でまあそこで食べてるのもそれもなんか不思議なんですけどもね、完全に間仕切りとかじゃなくて、一人のスペースっていうのが確保されてて、その一人一人のその席の間は結構開いてるんですよだもんですから、これもまたねなんか不思議な感覚なんですけれども、こういうだからその一人向けのねなんかサービスっていうのは、こういったところにも広がっていくのかななんてのね記事見てて思いましたね。もっとなんかその一人向けのサービスが増えたらそれはそれで面白いですけれどもね。はい、ということで、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーですね。今回はですね、放題がワールズエンド、酔っ払いが世界を救うと、これ以前ね、あの日本公開前の映画を語るでも紹介した映画だったかと思うんですけれども、現代がザ・ワールズエンドと、まあ、だからそのまんま、ね、略すとその世界の終わりなんですけれども、これはあのパブの名前なんですね。でこれはあのイギリスのコメディ映画なんですが、このサイモン・ペッグとエドガー・ライト の, そのコンビが、まあ、今までその何ですか、ショーン・オブ・ザ・デッドだとか、ホット・ファズ・俺たちスーパー・ポリスメンだとかいうのをやってきた、そのシリーズって言っていいのか、まあ、3部作の3作目なんですね。でこれはまあ簡単に言っちゃえばどういうことかというと、その学生時代、高校生時代にその幼なじみと地元 の, そのお店で、全部で12軒かな、はしご酒をするというそのことをやってて、でその時は全部回ることができなかった、みんな途中で潰れちゃったりとかねして、でそれからまあかなりもういいおっさんになったんだけども、20年ぶりに再会して、その最後の最終ゴールであるワールドエンド、ワールズエンドのパブを目指すために、そのもう一回その元々 の, その地元に戻ってくるというところから物語はスタートするんですけど、これね、まあ予告である程度予測はできてたんですけれども、やっぱり面白かったですね。私はね結構なんでしょう、後半中盤以降の展開になんかそれってありっていう意見があったりですとかね、最後の落とし方に納得いかないっていう人たちもなんか結構ネットの感想を見かけるとあるんですけれども、私個人はですね結構こういう話好きですね。こういうなんでしょう、昔のね、友達がなんかまた久々にねなんか会ってみんなで合流してねバカ騒ぎをするっていうのって、結構なかなかね、まあ、それだけでも楽しいなと。でまあそれの展開の仕方っていうのがね映画によっていろいろとあるんでね、まあ、そこら辺は好き好きの部分もあって、最後は本当突拍子もない終わり方なんですけど、その突拍子もない終わり方自体も私好きなんですけどね、単純ないい話にしてないっていう、なんかそこまでやっちゃうんだっていう、だから一見いい話風なんだけれども、それでいいのみたいな終わり方っていうところも好きでしたね。そういった意味ではかなりうねる作品ではあったんですが、じゃあ皆さんにねおすすめかっていうと、これはやっぱり見る人選ぶのかなっていう気はしますね。コメディって言ってもそんなになんか報復絶倒系のコメディというわけでもないですし、まあ、小ネタは結構いろいろ挟んでて、で字幕をね担当されてる方もかなりね頑張ってるとは思うんですけれども、まあそういったところを抜きにして、その まあ、言うなれば日本だったらそのなんかウォーターボーイズにねなんかノスタルジーを感じるだとかね、そういうような感覚で、なんかこういうね映画をご覧になれる方だったら、ね、結構楽しめるんじゃないかなと。ただまあちょっと SF がね苦手っていう人にはねなんかあの最後の落とし方どうなのっていうふうに思われちゃうところがあるかもしれないですけど、 SF 好きの私としてはですねとってもいい作品でしたね。はい、ということで、ね、SF にそれこそある程度免疫があってなおかつそういうノスタルジー系のね、作品が好きな方はぜひともねご覧になってください。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。